中島孝也のあっちへ行ってみよう。皆さんこんばんは、パーソナリティの中島孝也です。皆さんね、今お仕事途中休憩して聞かれてる方もいらっしゃると思いますし、もしくは仕事終わりでねご帰宅の途中で聞かれてる方もいらっしゃるかもしれませんね。ここからの30分よろしくお願いいたします。この番組はですね、日々挑戦している人、頑張っている人、前に進みたい人を応援するラジオです。パーソナリティ中島が日々考えてることやアンテナを立てていることで皆さんに役立つ内容をお伝えしたり、世の中で活躍している方をゲストにお招きして、そのゲストさんのストーリーをもとに勇気、やる気、元気、そしてプラス笑顔のレシピをお届けしていきます。今日はですね、素敵なゲストさんに来ていただきました。本当にねハートフルにたくさんの方々と真剣に向き合ってね、たくさん影響を与えてる方なんですけれども、後ほどご登場いただきますのでどうぞお楽しみに。この番組あっちへ行ってみようは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオよりお送りいたします。夢の種。さあ、それではね、本日のゲストさんに早速ご登場いただきたいと思っているんですが、もう少しね、僕の方からねご紹介しておくと、中島と同じくですね、私営業のトレーナーしてますけれども、同じく営業のトレーナーされてる方なんですよね。でね、今日ね来ていただくの本当に楽しみにしてたんです。いろいろお話聞くとやっぱねすごくいろんなことを挑戦されてきてて、でね本当にただ淡々と来ただけじゃなくて、いろんな失敗もされながらね、でもそれを乗り越えて、で今大活躍されてる方ですよ。たくさんねいろんなそのお話ネタが飛び出すんじゃないかなと思って期待しておりますので、ね、皆さんもぜひご期待ください。さあ、それではですね早速ご登場いただきたいと思います。自分力大学学長菅原孝之さん、そして本日は事務局の伊藤千恵さんにもお越しいただいております。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
改めましてこんばんは、菅原孝之です。
伊藤千恵です。
よろしくお願いします。
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 いや、嬉しいですね、来ていただいて。
いや、ありがとうございます。こちらこそ。
ね、僕がラジオするって言ってる時から応援してくださってね。
はい。
もうすぐ出ますって言ってくれて。
そうです。いつ出れるのかなと思ってました。
いや、この日がね、本当にできてよかったですね。で、今日の、メインゲストは、菅原さんなんですけれども、
はい。
ちょっとね、事前に僕がこのラジオに出てくださいってオファーしてる時にね、そのすぐ近くに、事務局の千恵さんがいらっしゃって、だったらもう一緒に出たなみたいな感じで、半ば強引に僕がお誘いしたみたいな感じでしたけど、はい、千恵さん大丈夫ですか？
はい、大変光栄です。
ありがとうございます。はい、はい、今日は3人で、ね、番組盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
で、リスナーの方ですね、まだやっぱり菅原さんのことをあまりご存じない方もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、菅原さんの方からも簡単に自己紹介していただければと思うんですが、よろしいですか？
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、改めまして、年齢は44歳、
うん、
今はですね自分力大学学長として、うん、日々、人に貢献したいなと思って生きているんですけども、もともと20代は、実はサラリーマンをしてました。で30代から、全然関係ないようなんですけども、整体院、
整体院、
はい、整体院の経営から実は事業をスタートして、で途中でですねその整体院をね畳むことになるんですけども、そっからですね、自らのね力を鍛えようと、振り込みの世界に飛び込みまして、そこからも今のね 菅原があると、
ね、そういうことなんですね。
はい、そういうことです。
僕ほら菅原さんと知り合ってどれぐらい、もうかれこれ何年ぐらいですかね。
もう
4年
ぐらい
経ってますよね。もともとはまあ、ちょっとリスナーの方にちょっと先にご説明しておくと、我々ソーシャルアライアンスというね、
はい、
その営業教育の会社がありまして、そこで同じ研修を受けてたんですよね。
そうなんですよね、うん、
そこでおなんかできるやつがいるぞみたいな感じで、
いや
僕はね、はい、おなんかかっこいい男がいるなみたいな形で、その時からこう注目してましたけれども。
ありがとうございます。
でそこからなんかこう声かけし合ってね、声かけ合いながら話して、
はい、
今に至るんですけど、その最初サラリーマンしてたっていうのはついこの間聞いたばっかりという。
あ、そうでしたっけ。もともとはサラリーマン、
もうずっとね営業バタでやってきてるのかなと思ったら、
もう真面目にやってました。
しかもちょっと何、ペット関係。
そうです、もともとはペット関係なんですよ、
ね。うん、でそのペット関係のことをやった後に、
はい、
今度は生態の道に行くという。
そうです
ね。だから今から考えると30歳ぐらいの時っておっしゃってましたから、
はい、
14年3年前ぐらい。
14年前ですね。
ちょうど何、そのなんだろう、癒しがこう流行り始めたぐらいの時期ですかね、うんうんうん、
はい、
今もどこもかしこもそれ生態院とかね、
はい、
その癒しのなサービス、
うん、
アロマとかそんなのありますけど、はい、14、5年前というとちょうどその走りぐらいの時ですか。
そうですね、まあ、うん、結構もう有名になっているというか、
うんうん、
みんな行くの当たり前になってる、
なってる時期か。
はい、
あーはーはーはー、そっかそっか。じゃあそれでちょっと商売、
そうですね、
みたいな形でじゃあこう技術を、
はい、
勉強して、
そう、手に職つければみたいな、
うん、でそこからなんか開業しちゃう。
そうですね、
それがすごいよね。
もうサラリーマンを辞めた時点で開業しかないなと思ってたんで、うん、最初から開業するつもりで実は生態の世界に飛び込んだんですよね、
うん、ほら僕の番組これあっち行ってみようって、ね、はい、新しい景色を見てみようっていう感じのそういう、まあ、趣旨の番組なんですけど、はい、まさにほらいきなりこう開業っていうとなかなか普通の人って勇気持っていけないんじゃないかなと思うんだけども、うん、
そうかもしれないですね。
今目を見開いて、いやでもすごいなと思いますよね、その辺のこう意思決定というか。
ちょっとね、あんまり物事深く考えない方がなのかもしれないですね。
なんかでもバイタリティがあるんだね、きっとね。
あ、まあなんとかなると思ってるんで。
なんとかなる、
はい、
なんとかしちゃうっていうことかな。
最終的にはそういうことです ね。
うん、で持ち前のガツと根性で、
そうですね、
開業されて、でそこから今度営業の道に行くってことでしたよね、はい、そこのきっかけって何だったんですか。
もともとはですね、うん、やっぱり手に職というか、うん、技術をつければいいっていうふうに自分で思っていたんですね、
うんうん、
多分世の中の多くの人が資格を取ればだとか、うん、技術を取ればって思ってると思うんですけども、うん、結局その先に、うん、なんていうんですかね、自分力というかね、うん、人間力というか、
うん、
自分自身の力みたいなものがないと、うん、もっとなんていう、その先に行けないんだなっていうのを痛感してしまったんですよ。
ね、その手に職があるというか技術はあるけれども、
はい、
やっぱり商売、ね、たくさんの方々に来ていただいて、
うん、
対人関係ってすごく大事ですもん ね、
はい、
だから歯医者でもそうだし何でもそうですけど、うん、技術さえあればお客さんが黙って入ってくるかってそんなことないですもんね。
そんなことないですよね。
やっぱり信用とか信頼とか、
はい、
例えばあの先生いいなとか、
はい、
それもやっぱ生態の道でも同じことが
言えるそうなんです
ということに気づかれ
たそういうことですね。
ことで、
はい、
当然腕もありながら、
うん、
でもやっぱりその、まあ、自分力っていうね、
はい、
ものじゃ鍛えようということで。
そうなんです、
営業の道に。
もともと整体師がいいなと思った理由も、
うん、
僕自身がすごく人見知りだったので、
うん、だそれが信じられないんだよね。今の菅原さん見るとそれが信じられないんだよね。
で、うん、なんていうんですかね、整体って基本的に患者さんは下向いててくれるじゃないですか。
うんうんうん、うん、そっか、
そうか。あんまりコミュニケーション取らない。
なるほどね。
いいなと思ったんですよ。ただこう体をきっちりやればいいっていう世界は合ってるなと思ったんですけどね、
うんうん、
結局自分が得意じゃない営業の世界に行くことになっちゃうんですけどね。
うん、またそこもでもよく一大決心したというか、
うん、
やっぱり自分をこうちょっとこう成長させなきゃいけないってやっぱり思えたっていうのも。
そうですね、
うん、
やっぱりちょっと将来に対しての不安感というか、
うんうん、
このまま行って平気かなみたいな、
うんうんうんうん、
どっかで自分自身で勝負するときが来ないといけないんじゃないかなっていう なんか強烈な問題意識を整体院経営している時に感じたんですよね、
うん、でもそれ当たってますよね、
まあ、結果今から思うと当たってますよね、
うん、やっぱりそのね本当に整体院ってあるべきものだと思うし、
はい、
だけど今世の中たくさんあるじゃない、
はい、
多分、ね、うまくいってるところもあるけれども、はい、なかなかお客さん入らないところもあるんじゃないかなっていう。僕の、ね、家の半径50メートルに4軒あるよ。で1軒だけは、はい、ずっとあの、うん、お客さん入ってうまくやってるんだけど、うん、その2軒3軒のところっていうのは、はい、入れ替わり立ち替わりですよ。
そうですよね、
うん、やっぱりなんだろうな、その人の動線というのもあるかもしれないけど、
はい、
やっぱり1回ねお客さんが入った時に、うん、その実際に施術してくれる方とのコミュニケーションだったりだとか、はい、魅力だったりだとか、はい、それも絶対必要だよね。
絶対必要ですね、
うん、我々、まあ、トレーナーとしてねそれを逆に発信してる側ですけれども、
はい、そうですね、今は
当時はその商売をする側でそれが必要だってことが分かって
痛感しました。
痛感してで思い切って営業の道にっていう、
はい、
しかもフルコミなんですよね。
フルコミッションですね。
どうでした最初やってみて。
あの最初やった時はもう全然売れなかったので、
うん、
正直青くなりましたよね。
うん、うん、
苦しかったですし、
なんか例えばってどんな失敗があってどう乗り越えてきたとかもしあったら教えてもらえると嬉しいんですけど。
とにかく一生懸命説明しても採用されることがないという、
いいのは分かるけど、はい、今お金がないとか、いいのは分かるけど時間がないとか、はい、結構これ世の中の営業マン言われてますよね。
そうですね、いいのが分かってんだったらやればいいのにっていう、うん、
そうだよね、
はい、
僕なんかね中島さんいい人なのにお付き合いできないって言われてきましたよ。
く
どうでもいい話これどうでもいい話ですか。いやでもいい人だと分かってるんだ付き合ってくれればいいのにって思ってるけど断られるというね。
これ一番きついですね。
知恵さんめっちゃ笑ってるけど楽しい。 いやでも、うん、でも世の中そんなものですよねきっとね。
そうです
ね、
結果今思えば、うん、営業の世界飛び込んでよかったなっていうのを思いますね。
そこに気づけてね、
はい、
他なんかどんなこう悪戦苦闘とかありました？
まあ、授業営業の授業で失敗はいくつかしたんですけど、うん、まあ、中でもやっぱり一番答えたのは、うん、2つぐらいあるんですけどね、
うんうん、
2番答えたやつがあるんですけど、
うんうん、
1つ目はやっぱり1億以上の負債を負った時ですね。
もう信じられない。
いや本当にあの時は、うん、あの収入が例えば数百万あっての負債だったらいいんですけど、うん、収入も途絶えてしまったので。
いやそれを経験してるってすごいね。
いやでもそのフルコミの中でこうなんていうんですかね、自分の解釈力というかね、
うん、
そういったものを鍛えていたので、
うん、
その時にですね事務局の、うん、伊藤さんがですね、うん、まあ、菅原さんの失敗なんて、
うん、
宇宙規模で考えたら塵みたいなもんですよって言われてですねでもその時にあそうだよねって思える自分がいたんですよね。
お言った知恵さんも知恵さんだけど、それをまた解釈をそうだなって思えた菅原さんも菅原さんというか。
そうですね、
うん、いやでもこれリスナーの皆さんからするとね、
はい、
ほら人生ね間違いなくずっとうまくいくってことじゃないじゃないですか、
はい、
ね、仕事でもプライベートでもいろんな局面でやっぱり失敗とかね、うん、嫌な思いしたりだとか、はい、取り返しつかねえんじゃないかなみたいなことってあると思うんですよ、うん、
はい、
でそんなんでちょっと落ち込んでるリスナーの皆さんねいらっしゃるかもしれないんで、うん、
はい、
なんかすごくこれ勇気づけられるというか、
はい、
あそんなのも乗り越えられるんだっていう事例ってね、
はい、
すごくなんか大事な視野になるんじゃないかなと思うんですけどでも最初1億の負債背負った時には本当はもうやばいなっていう感じ。
わあやばいですね本当に。
ですよね、
はい、
なんかもうドーンと目の前が真っ暗になったような形で。
そうですね、自分だけではなく、うん、やっぱり人も不幸になるじゃないですか、うん、お金が絡むと、
うんうん、
そのことに、うん、なんていうんですかね本当に申し訳ないな。
うん、関係してる方とかね、はい、一緒に働いてる方とかね、はい、そうだよね。でもそれは宇宙規模から考えたら塵みたいなもんだと。
塵みたいなもんだと、
まあ、要は頑張れっていうことですか、はい、知恵さんからすると どんな気持ちでそれお話されたの。
まあ、純粋に宇宙の規模で考えたら、
うん、
そんな大したことではないと、
うん、まあ、まあそれはそうだよね、
失敗ぐらい、
うん、
っていうのと、うん、人事だっていうのとあとは
ぶっちゃけトークですねこれ。
いやあとは、うん、菅原さんはこんなところで終わる男ではないっていう、
うんうん、
私はまあ見てきていて、うんうん、いろんなことを本当に仲間と乗り越えられてきた方なので、
うん、
こんなところで終わる人ではないっていう意味も 込めて言いました。
はあ、そういうことだよね。嬉しいね菅原さんね。
嬉しいですね。ちょっと涙が出そうだよ ね。
いや僕ほら冒頭にすごくハートフルな人だっていうお話したんだけども、だから本当にその人と真剣に向き合ってるじゃない。だからそういうね日々のそのなんていうの、菅原さん見てたから多分そういう風にね応援したくなるし、菅原さんだったら大丈夫みたいな多分そういうね応援メッセージだったんですかね。
そうですね、うん、
でもなるほどなということでそこで解釈変えて、
はい、
じゃあもう一回一からやり直してみようみたいな。
そうですね、
うんうんうん、
本気でやってみようで、まあ、うん、取り組んで、
うん、
もう一つのね、うん、障害というか失敗というかは、うん、そこから6年、
うん、
自分の人生をもう一回立て直そうと思って本気で取り組んだビジネスがあるんですけど、
うんうん、
そ取引先と契約をバサッと切られることがあるんです、うん、6年間作ったものがなくなるというですね、
なくなる、ゼロになる、
ゼロになるっていう、もうちょっとだったんですよね、もう少しでっていうところでバサッと、
うんうん、もういいとこまで来たぞっていう、
もういいとこまで
来た、それは見えてきて、ね、
もう見えてきていて、うん、やっとだと、
うん、
よく、うん、やっとだと、
うん、
いうところでバーンと切られたんです。
いやそれも大変だね。
いや大変でしたね。だ、まあ、ただもう次の日にはじゃあ今度は何をしようかなと、もう そんなことを悔やんでても仕方ないことなので、
うん、そうかそうか。でもそれってほらその1億円の負債抱えた時に、ね、はい、解釈変えてきた経験だとか、
はい、
まあ、当然その6年、ね、その仕事に従事した中でもいろんなことあったと思うんだけど、うん、その中でやっぱ鍛えられてきてて、
そうですね、
普通だったら多分立ち直れないんじゃないかな、しばらくうつむいて、ね、うん、寝込んじゃうような感じかもしれないけど、うん、それ解釈変えて次の日にはどうしようかと思えたっていうね、
はい、
そのメンタリティがいいですね。
多分こういう人っているじゃないですか、
うんうん、
でそういう人ってすごいなって感じるかもしれないんですけど、うん、でもそんな大したことなくて、
うん、
解釈力を変えただけなんですよ、うん、
解釈ね、
はい、
うんうん、
誰でもできると思います、
うん、
本当は、
うんうんうんうん、そのなんていうんだろう、取引をもう止められたっていうことはある種現象であって、
そうです、
もうどうしようもないんだよね、
はい、
雨が降ってる時に雨が降る、
うん、
それもでもその雨をなんていうのかな、嫌な雨なのか、
はい、
恵みの雨と思うのかって、うん、これが解釈ってことですよね。
そうです。
でもね、取引先から6年間の、ね、作ったものをいきなりシャットアウトされたら、うん、やっぱ間違いなくそれは辛いことだと思うんだけど、
そうですね、
それでも解釈を変えるという、
うん、
ことが、はい、やっぱり自分のエネルギーになるんだっていうことがいわゆる分かってたってことですよね。
そうです。そういうのを自分の経験から気づいてたというか、
うん、なるほどね。でもすっごいいい話だよね今の話ね。解釈力をその育てるというか、
そうですね、
鍛えてそれ一生のなんちゅうの力ですもんね。
そうです、
うんうんうん、
これ変わったら多分大概のことみんな面白いと思っていきなり、うん、
なるほどね、
はい、ポイントは目の前で起きていることを、うん、だから面白いと思えるかどうかですよね。
そうかそうかそうか。なんかゲーム感覚というとちょっとね違うかもしれないけども、
は
い、いわゆるちょっとチャレンジしてみようだとかね。
そうですね、
うまくいかないから面白いみたいな。
そうなんですよ、
ゲームもそうだもんね。
ゲームだって難しいから面白いわけ。
そうだよね、うん、簡単なゲームとかないもんね、
はい、ないです。
カニとじゃんけんするゲームとか、
はい、カニは 100% 勝てますからね。
勝てますもんね、はい、そんなゲーム多分売れないもんね。チャレンジしたくもないもんね。でもいや その解釈ってやっぱりすごく大事ですね。
大事です、
うん、
でもこれ誰でもできると思いませんか。
うん、そうだよね、
はい、
考え方一つだから、
はい、
うん、でそのメンタリティと、うん、当然そういったその振り込みの仕事だとかね、
はい、
事業を立ち上げている中ですごくその営業現場で経験されてきているんで、
はい、
そのメンタリティプラスいわゆるそのスキルだよね、現場で実際に、はい、お客様から契約をいただくだとか、うん、
はい、
あとその仲間を、ね、鼓舞して、うん、いい組織を作っていくコミュニケーションだとかっていうところを鍛えられてて、はい、だとするならばこれを世の中に広められるんじゃないかというか、
そういうことです、
役立つんじゃないかということで、はい、今自分力大学っていう、
そうなんですよ、
ものを作られてるっていうことですもんね、
はい、
うん、
も
う
誰でもできるじゃないですか、解釈変える、
うんうんうん、
そこただそれをみんな知らないから苦しんでるだけなんですよ ね、
うん、ねちょっとねじゃあその後半ね、
はい、
その自分力大学っていう今その菅原さんがやってること、
はい、
これね大学って言いながら大人の方が通ってるんですよね。
そうです、
でめちゃめちゃたくさんの方が通ってて、
そうですね、
ね、あの受講生の方たち集まられてすごく勉強されてるってことなんだけど、はい、すごくねリスナーの皆さんもすごくそこね、はい、興味があるんじゃないかと思いますから、はい、後半もう少しそこのところ詳しく聞ければと思いますけどよろしいですか。
はい、わかりました。
はい、では音楽挟んで後半の方に入っていきたいと思います。
はい、
夢のため夢のため夢のため
さあそれではその自分力大学というものをちょっと掘り下げてね、
はい、
すごく面白い仕組みなんじゃないかなと思いますし、
はい、
たくさんの方々にね、あ、こんなのがあるんだって僕は知っていただきたいなと思ってるんですけども、うん、はい、その自分力大学って何をやってるのかっていうのを少し教えてもらっていいですか。
はい、はい、そうですね、コミュニケーションのトレーニングだとかですね、うん、考え方のトレーニングなんかを、うん、月に何回か主催していて、うん、会費制でそこに、うん、まあ、何回でも通ってきてくださいっていうものなんですけども、もともとどうして立ち上げようと思ったかというと、うん、その中島さんとこうトレーナーやってるじゃないですか、
うんうん、
でその中ですごく僕感じてたことがあって、うん、多くの方がですね、うん、多くの方がやっぱり現状維持の人がすごく多いなと、
うんうん、
その何をするにしても自分のできることは何かなと思ってる、
うんうん、
そのどういう自分になりたいかってことよりも、うん、今の自分にできることの範疇で何かできないかな。
なるほどね、
はい、数年前にありのままでって流行ったじゃないですか、
うんうんうん、
でもそのありのままの自分で本当に勝負できるのかと、うん、
なるほどね、うんうんうん、
みんなありのままで勝負したい、ありのままで勝負したい、うん、でもそのありのままをもっと磨かなければ、
うん、
これからの時代難しいんじゃないかなっていうのをすごく感じていてですね、
うん、
だ素を磨こう、ありのままを磨こう、
うん
う
ん、
自分力を磨こう、
うんうんうん、
っていうのが本当に、思っていることで、
うん、
その、まあ、あっちへ行ってみようってことですよね。今の現状維持という自分自身を脱ぎ捨ててですね、うんうん、あっちへ行ってみよう、
うん、
これがもう自分力大学の、うん、僕は基本的に考えていることですね、
うん、まあ、ある意味ほら今なんていうのかな、競争社会の中で、はい、みんな勉強はしてきてるわけだよね、
はい、
まあ、それはそれで ある種必要なことだとは思うんだけども、はい、実際に菅原さんもそうなんだけど世の中に出てみたら、
はい、
その学力だけでもないしね、
はい、
あとはその技術、
はい、
手に職っていうことだけでもなくって、はい、やっぱり人との、その対話とかコミュニケーションとか、はい、あとさっきその解釈ってあったけども、
はい、これは
自分とのコミュニケーションですね、セルフコミュニケーションっていう部分だと思うんだけど、
はい、
そこをやっぱりより成長させていった方が間違いなく幸せになれるよねっていう、
そうですよね、
そこの部分ですよねきっとね、
はい、
うん、やっぱり多くの方が良くなりたいとは思ってるんだけど、
はい、
でもついつい今の自分のままでできることを考えちゃうというのは、うん、でもまさしくそうかもしれないね、
はい、
うんうんうん、
まあ、そういうような今までは時代だったと思うんですよね、
うん、
でもこれからっていうのはやっぱ素の自分を磨いていった方が、
うんうん、
絶対的に可能性増えますし、
うんうん、
絶対的に面白い人生になると思うんですよね、
うんうん、そうだよね、
はい、
うん、ちょっと僕ねホームページ覗かせてもらったんだけども、
はい、
そのなんていうんだろう、やっぱり魅力っていうのを磨いていこうみたいなことも書いてあって、はい、で生まれながらにみんな魅力は持ってるんだけど、
はい、
大人になるにつれて、うん、賢くなるにつれて、うん、こう照れたりとかね、ちらけたりとかね、
そうですね、
ちょっと魅力とは程遠い、
うん
うん、ことをこう身につけちゃってる、
はい、
なんかね、悪い癖で、
はい、
でそれをやっぱり脱ぎ捨てて、
はい、
じゃあ魅力ってどういう風に身につけていくのかっていう、
うん、
すごいここをテクノロジー化してるっていう、
そうですね、
ことですよね、
はい、
なかなか魅力って一言言っても分かんないですもんね、
うん
うん、だからその単なる技術っていうだけじゃなくて人として の, そのなんかありようというか、
はい、
ね、見え方っていろいろあると思いますけど、 そこをもうキラキラさせるために、
はい、
その営業のコミュニケーションのスキルとともに心をこう耕せるというか、
そうですね、
そん な, なんかメソッドを展開されてるってことですね、
そういうことですね、
うん、
いやいや、もう魅力は本来みんな持ってるものです、
持ってるもんね、うん、
例えば3歳ぐらいの男の子が道歩いてたら、うん、みんな、え、どうしたのこの子ってなるじゃないですか、
可愛 い, いってなるもんね、
可愛 い, い, い魅力的、
うんうん、
でもその子が30歳になって道歩いてたら誰も気にも留めないわけじゃないですか、
うん、ね、
だから本来は魅力的なのにその上に何かをくっつけて大人になっていってしまう、うんうんうんうん、本来のありのままの自分をもっと引き出せるんじゃないかな、
うんうん、そうね、そうやって言われたら赤ちゃんなんて、はい、おぎゃおぎゃ泣きながら、はい、おっぱい欲しいとかね、うん、ミルク欲しいとか言ってるけれども、はい、あれずうずうしいとは思わないもんね。
そうですよね。
いや、そのままで
確かに。
だけど大人になるとほら、うん、賢くなっちゃって、うん、ずうずうしく思われたくないっていうことで積極性を隠すでしょ、う
ん、あ、間違いない。
でも、ね、ずうずうしいと積極性って紙一重だけど、
そうですね、
ね、ずうずうしさはいらないけど積極性は魅力の、はい、一部になるとか、そういうことですよね。
そういうことです。
うん、大事だね。いいね。でもそういう話ね、ちょっとこれ事務局のチェイさんに聞きたいんですけど、はい、受講生の皆さんって どんな雰囲気で、うん、受講されてるんですか。
コミュニケーションとか営業っていうと、うん、そういう仕事の人が来てるのかと思いきや、うん、全然違くて、うん、そういう仕事じゃない会社員の方や、うんうん、最近では塾の先生とか、いろんな業種の方が来てるんですけれども、うんうん、やっぱり自分、今の自分よりもっと素敵な自分になりたいっていう方たちが、うんうん、やはり菅原さんの志にこう賛同して来てらっしゃるので、うんうん、すごくこう皆さんキラキラしてますし、うんうん、いい雰囲気です。
すごいなんか聞いてるだけでいいエネルギーがまとってるというか流れてるような感じだから、
はい、
環境も大事ですもんね。人が学んだりとか成長するっていう、うんうん、うん、
そうですね。なんかこう何かを目指しても一人だとなかなかできないと思うんですけれども、うん、菅原さんのようにもともと普通の、うん、むしろコミュニケーションがなかなかだいぶ低いっていうご自身でおっしゃってましたけど、うん、ところから目指した方が一緒に導いてくださるので、うん、あと菅原さんすごく仲間思いですので、ね、
うん、
すごくいい環境だと思います。
いや、だからほら僕はトレーナーの菅原さんしか見てないから、もともとそういうね、コミュニケーション力がないとかって信じられないんだけども、はいはい、でももしそうだとするならば、それがあるからこそ、
はい、
自分がうまくいってない、ね、当時があって、うん、でもやったら、
うん、
その今のままじゃなくて、
はい、
よりこう頑張ることによって努力することによって高みにいけるってことを知ってる菅原さんだから、いろんな事例踏まえてね、多分いろいろお話聞けるんじゃないかなって思いますね、
は
い、でもしリスナーの皆さんでね気になった方はぜひ一回ね体験でもいいから、
はい、
なんかそんなのもあるんですか、体験。
全然遊び来てもらいたいですね、
うんうん、ね、ちょっとフラッと、ね、寄ってみると面白いかもしれませんね、
は
い、
もう1回や2回は全然無料でいいので、うんうんうん、まあ、何回も調子に乗ってきたらそれはもらえますけど
なるほどなちなみにもしアクセスしたいとなるとどういうアクセス方法ありますか。
自分力大学と検索していただけると、うん、ホームページに行きますので、うん、そこでメッセージをいただけたら大変嬉しいです。
ヤフーとかグーグルで、ね、検索すればすぐ出てくるということですね、
はい、出てきます、
はい、じゃあぜひ皆さん一度、ね、ホームページの方も覗いてみていただければと思います。それでは、ね、音楽挟んでエンディングの方に入っていきたいと思います。さあ、あっという間のお時間でしたけども、どうでしたか、ラジオ出てみて。
そうですね、面白い。
面白いですか、はい、またね、ぜひ2回3回と来ていただけると嬉しいですね。
本当ですか、
うん、
今日で出禁になったりしません
か。なりません、なりません。また来てください、ね、じゃあ最後にちょっと菅原さんの方から簡単にね、リスナーの皆さんに一言、はい、メッセージ届けていただければと思うんですけども。
はい、そうですね、今日の、ラジオを聞いてですね、やっぱり現状維持を手放して挑戦してみたいって少しでもですね、思ってもらえたらですね、ものすごく嬉しいです
ね。一度皆さんアクセスしてみてくださいね。インターネットで自分力大学というふうに検索していただければ出てきますので、よろしくお願いいたします。今日のゲストは自分力大学学長の菅原孝之さん、そして事務局の伊藤千恵さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
ここまでのお相手はパーソナリティの中島孝也と、ゲストの
菅原孝之と
伊藤千恵でした。
それではまた来週お会いいたしましょう。バイバイ。
バイバイ。